聖霊降臨日ペンテコステを迎えました。先ほど子どもたちにもメッセージをしましたが、ペンテコステという言葉の方が日本でも定着しているように思います。難しいカタカナの言葉でありますが、長く教会に通っておられる方だったらば、まあ、誰もが知っている外来語であります。教会に来てまだ間もない方にとってみますと、少し耳慣れない感じがするかと思いますけれども、お医者さんにかかった時に、私たちいろんな薬をもらいますけど、あの薬のカタカナの言葉っていうのも覚えられないですよね。でもその薬を、まあ、常用してしょっちゅうこう飲んでいますと、本当に難しいカタカナの言葉でもいつの間にかこう馴染んでくるものでございます。クリスマスとかイースター、このカタカナはもうすでに日本の社会にも浸透したと言ってよいわけですけど、まあ、ペンテコステはまだそこまでは言ってないだろうかなというふうな気がいたします。初めて聞くとおまじないのような言葉にも聞こえますけど、教会生活を送っているうちにこの言葉が恵みの言葉となって、そこから神様のメッセージが伝わってくるようになります。このように言葉というのは、まあ、聖書の言葉に限らないんですけど、最初は聞き慣れなくても何度も何度も聞いているうちに、だんだんとその言葉が自分のものにこうなっていきます。まあ、それが私たちが言葉を覚えていくという、まあ、プロセスなんだと思うんですけど、そしてそうなりますと、やがて言葉が出来事そのものをはっきりと指し示してくれるようになってくるのであります。まあ、それが分かったっていう体験感覚なんでありましょう。教会にはキリスト教の教え、教理というのがございます。教理の中で最も古い教えの一つ、そして今に至るまで大切にされているものがあります。私たちにも定着をしておりますキリスト教の教理の教え、三位一体、この言葉はもうすでに教会の教会の枠から外に飛び出して広く用いられている言葉でありますが、これは教理であります。キリスト教の教えであります。父と子と聖霊が三つでありながら一つだというこの考え方が、この三位一体、今度の日曜日聖霊降臨祭の次というのが、教会の暦では三位一体主日ということになります。ペンテコステの礼拝の次の日曜日が三位一体主日になるのはどういうことなのかといいますと、今日聖霊がやってきました。これで父なる神様と子なる神様のイエス・キリスト、そして聖霊なる神様、この三位が出揃ったので、今度の日曜日に三位一体主日というのを迎えるわけであります。まあ、三役揃い踏みですよね。先週まで私たちはイエス様の復活をずっと覚えて礼拝してまいりました。ナザレの村で育ち、やがて成人し、神様の愛を述べ伝える働きに イエスは生涯をかけました。やがてその結果が十字架で処刑されるという結末で終わってしまうわけでありますが、けれどもその間、十字架にかかるまでイエス様は神様のこと、神の愛のこと、神様ってどういう人なのかということをエルサレムやガリラヤや地元のナザレやそうしたところで人々に語り続けたんであります。分かりやすく例え話を使ってお話ししました。お話ししただけではありません、それを実践していかれたのです。イエス様は語ったのです。人間イエスは私たちと同じようにお話をしたんです。言葉で神様をお示しになったんであります。ここまでは一人の人間イエスでありました。弟子たちと日常生活を営んだ普通の人でありました。けれども復活が起こったことでナザレの人イエスは普通の人ではなかったことが明らかになったのであります。イエスは神様の子だったわけであります。イエスは救い主キリストだったのであります。そのことが今日私たちにまで伝えられ、私たちはそれを信じて受け継いできているのであります。復活してしばらくは弟子たちの前に姿を現したイエス・キリストですけれども、やがて天へ帰っていきます。その後は弟子たちだけになったんです。神の国と神の愛を述べ伝えるという働きは弟子たちに託されていったのであります。今日の福音書の言葉は、イエスが十字架にかけられる前に遺言として弟子たちに語ったお話の一部でございます。私が父のもとからあなた方に使わそうとしている弁護者、すなわち父のもとから出る真理の霊が来るとき、その方が私について証しをなさるはずである。イエス様こう言いました。イエス・キリストが地上からいなくなった後、神様のもとから霊がやってくる、このことをイエスが予言をしているのです。イエスは聖霊のことを弁護者というふうに言っています。また今日の福音書に書いてありますが、真理の霊、こういう言い方もしております。で、今日は特にこの弁護者という言葉に注目をしたいと思うのであります。生身のイエスの時代から聖霊の時代へと移り変わったのであります。神の国の福音宣教という働きは、イエスから聖霊に引き継がれていったのであります。先ほど私はこう言いました。神の国と神の愛を述べ伝える働きは弟子たちに託された、こう言いましたが、少し訂正をしなければなりません。確かに弟子たちに託していったのでありますが、彼らが自分たちだけでできることではありませんでした。それはできないことです。イエス・キリストの役割が弟子たちに引き継がれたわけではないのです。それを引き継いだのは聖霊だったのであります。 その聖霊の力を受けることで弟子たちは福音宣教ができたということを私たち忘れてはなりません。イエスがいなくなった後も福音が述べ伝えられているのは聖霊がそこにあり続けているからであります。十字架の出来事の後に弟子たちがガリラヤへと戻っていって漁師になろうとしていた、そのことを思い出してください。あの時の弟子たちというのは意気消沈しきっていて、もう悔やむことばかりで何にもする気になれなかった、そんなしょげ返った弟子たちでありました。ところがその弟子たちがですね、エルサレムへと戻っていくんです。ガリラへと引き込んでいたのにまたエルサレムへと戻っていったんであります。そして神殿の中で堂々とイエス・キリストを彼らは証しをし始めたでしたですね。この大きな変化、見落としがちですけど、これを見落とすことはできません。私はまさにこれは弟子たちの復活、よみがえりというふうに申し上げたいと思うんです。あの逃げ回っていた、逃げ隠れしていた弟子たちが福音宣教者へと復活をしたんであります。まさに聖霊が働いたからこそこの変化が起こったんです。イエス様は聖霊のことを弁護者、こういうふうに呼んでおります。まあ、弁護者ですから代わりに語ってくれる人という意味ですよね。聖霊のことを弁護者と呼ぶ、まあ、ちょっと立ち止まって考えると面白いなと思うんですが、聖霊が私たちに成り代わって語ってくれるっていうことなんですよね。裁判の法廷で気が動転して何も話せなくなってしまった被害者あるいは被告、その代わりに弁護士がいます。弁護士がきちんと彼らに成り代わってお話をしてくれるというのと全く同じこと。それは先ほどちょっと触れました弟子たちに起こった変化のうちにしっかりと見ることができるのです。逃げ隠れするだけで何も話せなかった弟子たちがなんと主の復活をきっかけとしてキリストの証人になったというこの変化、弁護者、聖霊がまさしくそこにおられたからであります。YouTube で一回やってみてください。聖霊という単語を入れて検索するとずらっといろんな動画が出てまいります。でほとんどが、まあ、聖霊に関する、まあ、キリスト教のメッセージが出てきました。でそれを私自身してみて、気づいたんですけど、その YouTube の中で紹介されておりますお話とか解説、それから映像というのはですね、もっぱら先ほどお読みいただいた使徒言行録2章のあの出来事にまつわるお話ばかりです。すなわち異言ですよね。異言を語るというこの奇跡の出来事がバーッと出てまいります。その中の一つの例を、まあ、ご紹介したいと思うんですけど、一人のこのアメリカ人牧師、この方は異言を語ることができる牧師のようですが、この異言を語るアメリカ人牧師のですね、脳をスキャン映像を撮って、 で、そこにどういう変化が起きているのか、あるいは起きていないのか、そういうあのビデオがありました。なんかアメリカの ABC ニュースかなんかのテレビ番組の一部だったようですけど、まあ、あの興味深いお話ですよね。で、このアメリカ人牧師がですね、自分の言葉すなわち英語でお祈りしているとき、まあ、その間ずっと何て言うんですか、 MRI っていうんですか、こう脳の上にこう乗っかってるわけですけど、まずは英語でお祈りしてくださいと言われて、その方が英語でこうお祈りをする。で、その時のこの脳の前頭葉という部分、これがやっぱ活発に動いてるんですってね、言葉を使ってるから。自分で意識しながらお祈りしてるっていうことなんでしょうか。ところが、じゃあ今度は威厳でお祈りしてくださいってこうドクターがこう言うとですね、そう、威厳でお祈りします、何語かは私も分かりませんけど、そうするとあまり脳が動いてなかった、脳が活発に動いていなかったらしいんです。英語で祈るときは前頭葉が活発に動くけれども、威厳で祈ると前頭葉は静かだったそうで、つまりこれは自分でお祈りをしているわけではないということを示しているのだ、まあ、そんな説明がその中でございました。科学の力なくしては知ることのできないこうしたメカニズムです。自分で祈ろうとしているわけではない、自分の言葉ではない言葉で祈る、まあ、それが威厳だということであります。まあ、ここにも弁護者としてのこの聖霊の働きというのをまあ見ることができます。ただ不思議な現象だけに、まあ私たちはこの威厳ということに注目しやすくなって、だからこそ YouTube でもそれがこう盛り上がるんだと思います。そして威厳を語れることが聖霊を受けている証拠なんだというふうにこう教えが行われたりいたしますけれども、それはごく限られた見方だと申し上げなければなりません。出来事にこう引きつけられるがあまりに、そこばかりに気を取られてしまうことがないように私たちは注意をしたいと思います。威厳というのはこの人が理解できない言葉でベラベラベラベラとこう語って語る祈るような現象ですけれども、その語られている言葉が一体どういう意味があるんだろうかという疑問を投げかけたのがパウロでありました。パウロは自分自身、私も威厳を語ることができるとこういうふうに聖書の中で言っておりますが、もう一方でパウロはこういうふうにも言っているんです。私はあなた方の誰よりも多くの威厳を語れることを神に感謝します。しかし私は多くの人たちを教えるために教会では威厳で1万の言葉を語るより理性によって5つの言葉を語る方を選びます。威厳という現象を理解するために、私はこのパウロの言葉以上のものはないと思います。弁護者としての聖霊の働きで大切なこと、それは理解されることでございます。分かってもらえなければ弁護していることにはならないわけであります。パウロはこんな一言もコリントの教会の人たちに宛てた手紙で付け加えています。聖霊によらなければイエスは主であると言えないのです。 聖霊によらなければあなたはイエスが主だということは言えない。異言を語らなくともイエスは主だと信じて心からそう言える人には聖霊が豊かに働いているとパウロは教えてくれています。礼拝で神様を賛美できること、祈ることができること、聖霊を聖書を神の言葉として受け止めることができるということ、これは聖霊が働かなければできません。今日もここには聖霊なる神様が豊かに働いてくださっているのです。お祈りします。愛する神様、あなたはイエスの亡き後も私たちに弁護者、聖霊の力を与え、私たちがこうして喜びのうちに神様を信じて、そしてイエスは主であると告白できますことを感謝いたします。どうぞ私たちのこの信仰をあなたの力によって日々守り、導き、さらに高めてください。救い主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。